リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは、ミホプロジェクト、竹地です。よろしくお願いいたします。今年のね、桜早かったんで、お花見のチャンスを逃しました。で、今、葉桜の、になった桜のところでちょっといっぱいやりたいなというふうに思っております。これからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは旅ライターの小原貴子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。小原貴子です。
今日はね、猫のミモロちゃんとご一緒ということで、ミモロちゃんもよろしくお願いいたします。
はじめまして、ミモロです。よろしくお願いします。
まあ可愛らしいですけど、ちょっと小原さんの、はい、プロフィール、
はい、
そしてどんなことしてらっしゃるのか、してらしたのか教えてください。
はい、私が京都に参りましたのはちょうど今から2年ぐらい前になるんですけれども、ずっと東京で雑誌関係のライターをいたしておりました。で、京都の街っていうのは年に何回も来る馴染みのところだったんですけれども、一回本気にですね、腰を据えて住んでみたいなと思う憧れの街だったものですから、はい、ちょっとご機会がございまして、じゃあ行ってみようということで2年前に思い切ってやってまいりました。
はい、想像してた街といざ住んで、いらっしゃる街と何か違いありましたか？
今私岡崎の地区に住んでるんですけども、はい、京都ってこんなに毎日のように何かイベントがあり、祭りがあり、もう本当に一年中どこかで何かをやっている、本当にこうなんかこう活気あふれる街だということを実感いたしました。
よかったです。活気あふれると言っていただいて、なんかもうなんかね、停滞してるような感じがね、最近してるんですが、
そうですか。
そうなんです。私は京都でね、生まれて育ってるので、はい、なかなかね、昔のにぎわいがあんまり感じられないかなと思ったりしてますので、はい、いろんなことまた教えていただきたいと思います。小原さん、いい声なんでね、アナウンサーもなさってたっていうふうにちょっとお聞きいたしましたが、日本じゃないんですよね。
はい、その辺も教えてください。私、かなり若い頃になるんですけれども、ラジオオーストラリアと申しまして、ABC の、放送っていうのが、短波ラジオというのが当時ございまして、BCL というので、よくベリーカードとか、とても年代が分かってしまうんですけれども、そういう、こういうふうにインターネットや何かが普及する前の、メディアだったと思うんですけれども、短波放送のラジオオーストラリアのずっとアナウンサーと、それから放送記者をいたしておりまして、3年間メルボルンで、
素晴らしい、
暮らしておりました。
このメルボルンに行かれる前は、サンリオにいらしたっていうふうに、お聞きしましたけれども、はい、そこでは 販売促進、
はい、
販促
なさってます。いちご新聞というのがございまして、はいはい、そこのいちご新聞編集局の編集記者をしておりまして、でもイベントがありますと、はい、よくキティちゃんと一緒に、はい、子どもたちとさまざまなサイズに出ておりました。
羨ましい、楽しそうですね、はい、でそれでライターをなさり、
そうですね、
であとコーディネートとか企画とかっていうのをずっとなさって来られた、はい、っていうことですか。
は
い、
オーストラリアから帰りましたから、しばらくは海外のメディア関係のコーディネーターを出しておりまして、はい、でそういうのがきっかけでテレビマンユニオンという、はい、世界不思議発見とかでを作っているプロダクションなんですけども、そこに3年間続けておきまして、はい、本当に不思議発見も何本か作らせていただきましたし、はい、いろいろな経験をさせていただきました。
なんか世界中ね回ってらっしゃるような気がいたしますが、
はい、その時は回らなかったんですけど、はいはい、ライターになりましてからの方がいろいろ世界中回らせていただきました。
はい、そうですか。でそれで今京都に、はい、移り住んで来られたっていうことですね、はいはい、でそれでずっとみもろちゃん、猫ちゃんのみもろちゃんと京都をいろいろ散策なさってるんですね。
そうですね、はい、初めに京都に来る前からですね、ブログを始めておりまして、はい、で私もずっと旅のライターで温泉とか本当にいろいろなところを回らせていただいていたので、それを何とか発表するようなブログを作りたいなと思ったんですけれども、はい、ある本当にこう、全くの偶然な出会いみたいな感じで猫のみもろを作ることができまして、でこの子をリポーターにして旅のブログを始めたのがちょうど、2年もうすぐ3もう今3年目に入ってるんですけれども、京都に来る前のことでした。
ああそうですか、はい、京都に来られる前にみもろちゃんは誕生したわけですね、はいはい、
京都東京までなんです
ね。東京までですね。みもろちゃんちょっとお話してください。みもろちゃんのプロフィールを教えてください。
は
い、
私は東京生まれの猫なんですけど、京都に暮らし始めてだいぶ京都の猫になったような気がしてます。
京都の猫と仲良くなりました？
猫ではならないけどお友達はたくさんできました。
まあ素晴らしい。なんか食いしん坊なんですよね。
はい。
何が京都で気に入りましたか？
みんな美味しいです。
みんな美味しいですか？
はい。
どんな場所に行きますか？どこが一番気に入ってますか？
うちの近所の辺です。
近所はどこに住んでますか？
岡崎です。
そうですか。よく散歩しますか？
はい、毎日お散歩してます。
そうですか、
はい、
お母さんになるの、お姉さんになるんですか、小原さんは？
関係は分かりません。
関係わからないんだ。そうなんですか。いかがですか、そのみもろちゃんと、
はい、
お散歩毎日なさってますんで。
そうですね、旅のブログっていうのも、はい、例えばこう今日ここに行きましたとか何を食べましたとかそういうのは私はやっていなくて、はい、やはり雑誌のライターですので、うん、やはり一つの毎日本当に毎日更新してるんですけれども、毎日それで話が完結するように、もちろんその大きなテーマの時はシリーズで1日2日もっと長くなることもありますけれども、はい、読んでいただいて、はい、あ面白いなと思っていただくブログにしたいなと思いまして。
なるほど、
はい、
一度ちゃんと読ませていただきます、
はい、
なかなかね京都に住んでたらあんまり歩いたりねしないので、はい、知らないこといっぱいあって、
はい、
で逆に教えていただくことがたくさんあるんですよ。
そうです
ね、
はい、
なんか京都に来られてこの場所発見っていうとかたくさんおありかと思いますけど、うん、特にここ発見っていうのはありますか？
そうですね、この猫のみもろのジャパントラベルっていうのが私のブログの名前なんですけども、はい、もう猫のみもろで引いていただくとすぐ一番に出る、
はいはい、
で今京都市の方のブログランキングで一番になっているんですけれども、 見物の視点っていうのはあくまでも観光客の視点を忘れてはいけない、
うん、なるほど。
で、見物はあくまでも東京出身者なので、うん、京都の方といろいろお話をしていくと、うん、当たり前だと思っていることが私たちにとってはすごい発見なんですね、うん
う
ん、
なるほど。
こんなことが面白いっていうのが京都の人にとったらそんなんどこも面白いんやって言われるんですけれどもなんか私はそういうところを割と探っていきたいなと思いまして、なのであくまでも住んではいるけれども、はい、東京の猫であるという、
ね、
立場は忘れないように、
なるほど、ね、
はい、してます。
なるほど。本当にね、私たちがね日常普通にしてることが本当に大事なことも忘れたりするんですよ。ですからぜひいろんなことを教えていただけたら嬉しいなと思います、はい、この辺りでちょっと音楽を聴いていただきたいというふうに思います、はい、何回か私もご紹介しているサクソニストの清水康明さんの Listen to Don't Look から一曲お聴きください。
どうぞ。
今日のゲストは旅ライターの小原孝子さんです。後半もよろしくお願いいたします。あ、そうだ、みものちゃんもいるんだ、失礼いたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
4月のね29日から5月5日までゴールデンウィークにみものちゃんが旅レポートしたですか。で、それの、京都案内写真展、猫のみものの京都案内写真展をなさるというふうに聞きましたが、みものちゃん、それはどんな展覧会ですか。
はい、
みものに代わって私がご説明
させていただきます。
はい、ゴールデンウィークに神宮道と三条通りのちょうど交差点ぐらいのところなんですが、そこの小さなギャラリーなんですけれども、ギャラリーアートページ唯心というところで、はい、開かせていただきます。で、初めての写真展というか、私自体がライターなので、なんと大胆に写真展をするということ自体でもうなんかこうドキドキしてるんですけれども、まあ、写真家さんの開く写真展とは違いまして、あくまでもライターの私が開く写真展ですので、またそれなりにまた別のいろんなご思考を凝らしまして女のお迎えできたらなと思っています。で、実はその2年間 の京都生活の中で出会った方っていうのが本当に多くて、もう本当に見物を皆さんが可愛がってくださいまして、その方たちの写真もいろいろの登場させていただきたいんですが、大体その数が延べもう400人を超えるんですね。
すごいですね。
はい、で、実はもう撮った写真が、私の実はブログってものすごく長いんです。なので、ほとんどの方がパソコンで見ないと見れないという、読まなきゃいけない、見なきゃいけないというのが多いもんですから、ほとんどの方が 98% 以上がパソコンを開いてみてくださってるんですね。
そうですか、は
い、で、もうそこに掲載されている写真の数が約1万枚以上になりますので、その中からセレクトしてしたものを使わせていただきたい。もう本当に今どれを使おうかというか、みんなもうそれぞれ思い出がございまして悩むところで、もう本当にセレクションに今悩んでいるところです。
そうなんですか。はい、みものちゃんとね、なんか延べ700箇所以上お回りになっている。
はい、いろんなところを伺わせていただきまして、もちろん例えば平安神宮とかですね、神賀茂神社とか、はい、いろんなところは本当にこういろんな祭事がございますので、1回ではなく何十回と実はもう行っているものですが、延べということでそのくらいは行かせていただいています。
あ、そうですか。はい、もうなんか隅から隅までって感じがね、いたしますしね。京都ってヒューマンスケール、
はい、
ですからね、東京に来られると、はい、もう歩きやすいというか、うん、回りやすいですよね。はい、5番の目ですしね。そういうこともありますよね。
そうですね。あとやはり観光地だけではなくて、みものがもういろんな多くの方のお友達とさせていただきましたので、そこでいろいろなものづくりの体験をさせていただいたりとか、あと京都の文化体験というのが素晴らしいんですね。で、いろいろな文化体験のものがあっても、東京で例えばその文化体験があったとしても、すぐ現場が見られないんです、うん、京都っていうのはその歴史的なものとかいろんなお話を受けても、すぐその場のその足でその歴史的現場を検証できるっていうのが本当に京都の素晴らしさで、もうそこはもう本当に心躍るものがあります、
そうですね。なんか先ほどね、お写真をいくつか見せていただく中で、はい、表現の体験もしてるんですよね。
そうなんです。 はい、狂言もやりました。
どうでしたか狂言は。
難しいんだけど、でもすごく面白かった
ねえ、はい、なんかこう型がきっちり決まっていてびっくりしましたよ。
はい、先生に褒められました。
褒められました。
はい、
まあ素晴らしいわ。あとどんな経験しました、伝統芸能というと。
あと着物も作りましたし、あといろんなとこ行ったんです。お餅つきもしたし、
あら、でそれでね、あの、
はい、
あの衣装持ちなんですよね、みものちゃんはね。いろんなとこに行くのに、
はい、
あのそのところの、はい、あの場所のお洋服
を、そうですね、
ね、はい、着てらっしゃいますよね。
TPO に合わせまして、
ね、
その場の状況に馴染むようにと思いまして、あの私が思い作って、あともういろんな方が最近みものためにと言って作ってくださるので。
素晴らしいですね、はい、このあのフライヤーですね、
はい、
あの展覧会のフライヤーですけれども、これ茶お茶摘みの茶摘み娘になってますね。
そうなんです。これそれはあの去年なんですけど、宇治田原の方の茶摘み体験がございまして、はい、そこに行くということが決まりましたので、もう絶対に身頃に茶摘み娘をさせたいと思いまして、
あの
作りました。
かわいいですね、これ全部手作りで、このサイズに合わせて、なんかかわいらしい。あのこうね、既製品は着ないんですよね、みものちゃんはね。
あの体験にちょっと問題があるので既製品ないんです。
あら、そうですか。でも、はい、愛情たっぷりのいろんなお洋服が着れてよかったですよね。
はい、幸せだと思ってます。
ね、であの今回のね、この展覧会の見どころ、こういうの見てねっていうのは、あの小原さんから、
はい
はい、お願いいたします。
あの先ほども申しましたように、 あくまでもなんかあの写真家ではない私が撮った写真というのがあるんですけれども、あの逆にそれが味になっている部分もありますし、そのみもろの可愛さと、あと特にあの人との、 あの、まあ、ぬいぐるみの写真というのを、まあ、あのいろいろあるんですけれども、みもろの場合はできるだけ人と絡めている、で人間と同じようなことをさせているっていうのがポイントでして、はい、そこがあの面白いところなので、あの、うん、そういうところは楽しんでいただけたら、え、こんなことまでやったのってあの思っていただけるような写真をいろいろ掲載したいと思っております。
まあ、楽しみにしております。じゃあ、あのこのみものちゃんとのこのブログ、みものちゃんのブログですか、
はい、
でこれはもうまだまだ続くわけですよね。
そうです ね、今3年目に入りまして、はい、もうまだまだ京都には行くところがいっぱいありまして、はい、本当にもう三室は京都に来て、あのそのテーマにはこと書かないという感じで、まあ、もう知れば知るほど楽しい京都という感じが、はい、してます。なのでまたあのぜひ猫の三室というので検索していただきますとブログが出ますので、はい、もう多くの方に見ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい、あの私も楽しみにブログを見せていただきたいと思います。あのそうですね、ここ の、 あの展覧会の案内ということで、あのギャラリーアートページゆいしんさんで、こちらがあのお電話ここにかけてもいいわけですか。電話番号のご案内してもいいでしょうか。
はい、大丈夫ですね。あとあの私の方のブログの方にも、はい、あの最近掲載をいたしましたの で、
そ
ちらからリンクすることもできますので。
あ、そうですか。
はい、大丈夫です、
はい、じゃあ、 あのお電話番号をちょっと ご紹介させていただいて、あの京都岡崎ギャラリーアートページゆいしん、電話番号が 075-761-7437 です。あの地下鉄の東西線東山駅より徒歩2分、京都市美術館に徒歩3分、です。でそれでお時間、空いてるお時間というのが、あの4月の29日から5月の5日まで11時から18時まで、最終日は17時までということで、入場無料です。そうですね、
はい、
あのたくさんの人たちに、みものちゃん、みものちゃんもいるんですか。
はい、できるだけいるようにします。来てください。
楽しみにさせていただきます。あのではまたここでミュージックブレイクです。はい、ではまた清水康明のアルバムからお聞きください。ここであの農村開発企画委員会から、福島県本宮市立白沢中学校の錦市場での直売開催のお知らせです。東日本大震災から2年が経過いたしました。 被災地以外の地域では時間の経過とともに被災の様子は記憶の彼方に消えつつあります。今日ご紹介する福島県本宮市は福島県のほぼ中央、福島のへそに位置する周囲を山に囲まれた緑豊かな町です。本宮市の農家は米を中心に野菜や畜産を組み合わせ、多くの農産物を生産しています。しかし地震とその後の福島第一原子力発電所事故によって、発電所から50キロ以上離れた本宮市も風評によって地域全体が苦しんでいます。今も農産物は市場で敬遠されたまま、農家の収入は3割ほど減少しています。安全をアピールするために全国の応援イベントに参加し、農産物や加工品を販売したり、トップセールスで市長自ら店頭に立ったり積極的に展開していますが、風評被害が収まる気配はありません。4月16日に本山市立白沢小中学校の3年生が京都へ修学旅行に来られます。農家育ちの17名の中学生が皆さんに安全と元気を発信しようと、地域の人が作った農産物の加工品を直売することを企画いたしました。直売会は4月16日午前10時から錦市場柳の番場、漬物の増子さんの隣の、店舗をお借りして行います。もちろん福島県の農産物は厳格な放射性物質検査を経ております。京都の市民の皆様、ぜひ直売会へおいでになり、中学生の心を応援してください。お知らせでした。あっという間になんかもうエンディングになってしまいましたけれども、今日のゲストは小原貴子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました、
もうちょっとね、PR タイムというのがございましてですね、
おしゃべり
してください。
何しろ、とっても楽しい写真展にしたいなって思ってるんです。なのでぜひたくさんの人が来てくれたらすごく見もの嬉しいです。よろしくお願いします。
じゃあ小原さんからも一言お願いできますか。それとね、今後のなんか新しい企画とか、やってらっしゃること の、 ご宣伝もしていただけたらなと思うんですが。
はい、本当にもう限りなくですね、テーマがブログに載せたいテーマがある京都なんですけれども、うん、またよりこうディープな感じなところもいろいろ取材に伺わせていただけたらと思っておりますし、こうなんでしょうね、あと京都を拠点にして、こんなにこういろんなところに、もちろん京都市もそうなんですけれども、その周辺の魅力的なところとか、そういうのもいろいろご紹介を今後は少ししていきたいなというふうには思っております。
北の京都も ねありますし ね、
はい、
ね、京都に海があると思ってらっしゃる方はあんまりいらっしゃらないですよ ね、
本当に
あれとかっていう、盆地の京都ぐらいしか ね皆さん思ってらっしゃらない。
とっても例えば京都っていうのは農産物も豊かなところでございますし、あと本当に日本海もあって海の幸もあったりとか、その歴史とかもちろんそれも大切なんだけれども、またそういうところもご紹介したいし、あと伝統ばかりではなくて、非常に伝統の方々が新しいものづくりに取り組んでらっしゃるの で、
ね、
あくまでも私もそういう新しい京都っていうのも観光とは違う面をぜひご紹介をしていきたいというふうにブログで思っております。
ありがとうございます。私もちょっとこう検索させていただいて、
はい、
またいろいろお話しさせてください、
はい、
よろしく、ここでもよろしくお願いいたします。
よ
ろしくお願いします。
さて、ここでミホプロジェクトの情報です。今月もミホプロジェクトの遊庵ではマジック教室があったり、満月の夜を皆さんでイタリアワインを一緒に飲みましょうという会とか、いろんなことをやっております。イベントの、情報はですね、私どものホームページも載っておりますが、またミホプロジェクトまでお電話いただけるとありがたいです。075-417-4870 417-4870です。またどうぞよろしくお願いいたします。 とですね、本当にあっという間に終わりました。桜も終わりました。でこれからまた新緑の季節に入ってまいりまして、お茶も美味しくなります。それではまた来週よろしくお願いいたします。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。